ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センターの市民貢献人柿内鈴江さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう明るい柿内さんですけども
すいません。
はい、尾張東部権利擁護支援センター、はい、実は以前まで尾張東部青年貢献センターという名前だったんですが、はい、
そうですね、
名前が変わったんですね、
はい、変わったんです、
うん、ちょうど昨年、はい、10月ですので、
そうですね、
変わりたて、
そうです、
はいはい、どんなところなんでしょうか。
貢献人という言葉自体が皆様のお耳には届きにくいというかご理解いただけてないところもあるかと思うんですけれども、うん、先に市民貢献人について少しお話ししてよろしいですか。はい、ちょっと硬い言い方になりますがごめんなさいね。市民貢献人とは家庭裁判所から青年貢献人として選任された一般市民のことなんです。
はい、
で、貢献人というのはどう言ったらいいのかな、その方がその人らしくあるためにその方の権利を擁護するためにお守りするために貢献することを青年貢献と申します。はいはい、ただ貢献人活動にも大きく分けて2つございまして専門職弁護士さんであったりとか司法書士さんその他の福祉の専門家の方たちが何がしか の報酬を支払って貢献していただく任意貢献とそれからもう一つ一般市民が家庭裁判所から選任されてといった市民貢献がございます。
はい、
で先ほどともみさんの方からご紹介していただいた市民貢献についてはご紹介いただいた権利擁護センターというちょっと難しい名前になっておりますけれども、はい、青年貢献自体がもともとその方の権利を擁護するためのものですので、うん、そういったお名前に変更になったんだろうなと思ってます。
なるほど。
はい、
あえて青年貢献センターという青年貢献が入っていたんだけども、はいはい、ここを名称変更した、はい、ということですね。
はい、
まあ、青年貢献制度っていうものができた時っていうのは、はい、すごくなんかこう聞いた気がするんですけど
ちょっと古いですもん ね、
ね、でも、はい、まあ、うちにも知的障害の子供がいるんですが、
はい、
まあ、子供って言ってももうちょっと成人したんですけど、
はい、
でもね、まあ、知的障害だけじゃなく、こう認知症とか精神障害などで、はい、もう物事をね、うまく判断できない、その判断する能力が不十分な場合に、
はい、
まあ、その子の権利をこう守ってくれる援助者を
選ぶという、おっしゃる通りです。
はい、で、法律的にその人を支援しようっていう、すごくこう、いい制度ですよね。
そうです。はい、介護保険については皆さん随分ご承知だと思うんですね。
うん、
介護保険が2000年に成立されて、
はい、
実は青年貢献法も同じ時期にというか車の両輪のように権利擁護の観点から共にできているんですけれども、まあ、身近なというと変ですけども実際にその利用していただいてたりとか、うん、デイケアであったりとかね、うん、いろんな介護保険については随分こう身近なものになっていると思うんですけれども、ね、うん、青年貢献制度については同じように平成12年2000年にスタートしたんですけれども、うん、敷居が高かったのかうまく周知されなかったのか、うん、ちょっとよくわからないんですけれども、うん、なかなか認知されてないところがあるのが現実のようですね。
はい、まあ、親の立場としても、
はい、
まだ自分元気だから、
そうですね、
はい、こう人に託すのはどうかなとか思っちゃいますけどやっぱり何があるかわからないし、
そういうことですね。
はい、でその時にその子の、まあ、財産というか、
はい、
ね、
はい、
持っているものが
どっか疲れちゃうんじゃないかなとかね、はい、やっぱり不安にもなりますからね。
わかります。
うん、考えなくちゃいけないのかなという気もね。
そうですね。
うん、しますが、
平べったく言えば、それはきっとみんな同じで、障害があろうと、高齢になってその認知機能に多少こう、ハンディが出たりであろうと、健常であろうと、ある意味いずれは我が身だと私は思うんですね。どういった形でその貢献していただくかは、情報としてまずしっかりそれぞれが把握していただくことはとても大切なことではないかと思ってます。
そうですね、はい。で、はい、こちらの、まあ、センター日進にあるんですけども、
はい、そうです。
もう今年で10年
ね、正確には去年の10月に10年だったそう
な。去年の10月10年。
はい。
はい。もうなんかね。
去年じゃない、今年だ。今年。ごめんなさい。1年ボケてましたね。
いやいや。私ね、だからここができるっていう時に出演していただいて、
はい。
まあその後も出演していただいているんですけど、はいはい、もうあれは10年前だったのってちょっとびっくりで。で、5周年も司会をね、渡させていただいたんですが、
はいはいはい、
もうあれから5年っていう、なんか昨日のことみたいな感じですけども、早いですね。
早いですよね。
でも、やっぱり一般の方がそこまで、このセンターがあるっていうことをね、
はい、
知らない方、知っているかというと、そうでもなく、うん、やっぱり知らない方も多いですもんね。
そうですね。うん、ただ、毎月広報センターに載っておりますけれども、うん、相談事のがあるんですが、
次に。巡回で、ね、
そうです、そうです。
やってますからね。
毎月1回、瀬戸だと安らい会館かな、はい、あそこの方に来ていただいてて、うん、そちらの方からは終わり東部権利擁護支援センター、長い名前ですよね、はい、そちら の専門の方が青年貢献の巡回相談ということで、うん、要予約なんですけれども、うん、皆さんのお話を聞いていただくという場面も作ってはくださって、
無料です、
ね、はい、
そうなんです、
はい。
それが、まあ、瀬戸もそうですし、終わり朝日市長くてでもということ で、はい、日進にセンターがあるんですが、
はい、
まあ、五市一町ということですので、はい、まあ、瀬戸終わり朝日というわけ長くて、東郷もこの終わり東部県なんですよ ね、はい、だから何かあった時に、
そうです、そうです、
日進を入れて、はい、五市一町です ね、
そうですね、
ということなんですが、はい、そして市民貢献人っていうと、はい、まあ、専門ではなくても市民の方も実はこう勉強すれば、はい、すなれるっていうことですね。
はい、正直申しまして、とても愛な気持ちで受講させていただいたんですけれども、実際に受講が始まってからあってちょっと思った瞬間もあったんですが、かなり1年ちょっとかな、毎日じゃもちろんないんですけれども、朝から午前午後としっかりと法律だったり契約だったり金銭管理だったりとか、いろんなお話を聞かせていただくことが多くって、あらっとちょっと思った瞬間もあったんですけれど、でも本当にいい勉強になりました。
今市民貢献人の方はどのぐらいいらっしゃるんですか？
ですね、実は私は2期で受けさせていただいたんですけれども、はい、1期が先ほどおっしゃってくださったセンターがある地元の日進市で行われまして、それが2016年に行われたんですけれども、実際に貢献 の登録された方の人数は16人かな、
はい、
はい、
16名がじゃあ登録をされて、ね、はい、
ごめんなさい、19でした。
はい、19名
すいません、はい、
はい、で2期ですね、
は
い、
私は2018年から講習を受けさせていただきまして、はい、その時の2期の人数も偶然19名です、
私ね、この時説明会にはちょっと顔出しも、はい、終わり朝日で、
そうです、そうです、ね、はい、
ありました。そして て、
はい、
3期が
現在東郷町で行って見えますけれども、あの東郷町はちょっと人数が今少ないというふうに伺っておりますが、当然まだこの1月から講習が始まったところですので、あのどれくらいの人数が登録されるかはまだ全く未定です、
なるほど、はい、じゃあ、 あのまずはそういう説明会があって、
そうですね、
はい、でそこで聞いて、あ、ちょっとやってみようかなと思って柿内さんは、はい、あの勉強を、はい、ということですね、
はい、
そうなんですよ、あの、まあ、説明会でもたくさんの方が確かいらっしゃってました。
最初の説明会は100名近くお越しいただいて、会場が本当にいっぱいになるぐらいお越しになってて、ある意味熱気に当てられてというか、皆さん賢そうすごいと思って拝見してたんですけれども、実際にあの始まりましたらやっぱりかなり人数減りまして、約4分の1ですかね、
やっぱり責任が伴いますもんね、はい、まあ、守秘義務というのももちろんですけども、まあ、みっちりと勉強して、はい、これじゃあやっぱり勉強する中で、はい、あ、ちょっとこれ大変だなって思ったことも結構ありました。できるかな私みたいな
正直に申しましてありました。あ、でもあのセンターの職員さんの方皆さん本当にあのよくしてくださって、わからないことがあればもちろんあの講師の方に質問もいたしますし、一番 ありがたかったのはそのセンターの方たちの全力でサポートするから大丈夫よとおっしゃってくださった一言と、それから実際にその2期で一緒に受講した年齢はかなりこう上だったり下だったりいろいろなんですけれども、その方たち その励ましというんですかね、講習が終わってから毎回グループワーキングって申しまして、5人前後で、あの一つのテーマに沿って討論するんですね、でその際にそれぞれ自主性を持つということで、そのグループの中から司会と書記と発表者を作って、でそれぞれでこう話し合ってくださいという課題を与えられるというと変ですね、あの機会をいただいたんです、でその時にあの何だろうな、私は本当に一主婦ですので、世間も多少性もございますけれども、実際に働いて見えてる方だったりとか福祉の現場でお勤めして見えてるいろんな方がお見えですので、そういった方のお話をお伺いすると本当に勉強になることが多くって、逆に私のように何も知らないその主婦の立場からこれ何ですかって聞いたことも、あ、こういう見方もあるのねって素直におっしゃってくださることがとても新鮮だし楽しかったです。だから今でもその一緒に受講してたメンバーとは
結束力が、
でもありがたいことに一期の方とも、フォローアップ研修と申しまして、あの
ちょっと先輩、
あ、そうですそうです、あの前回も少し集まりがあったんですけれども、そういった時にあのお会いする機会があると、実際にその受任と申しますけども、その貢献させていただく方との関わりはこうだよというふうなのを教えてくださったりとか、あの年齢は重ねておりますけれども、全くその自分の知らないことを教えていただける機会というのは素直にありがたいと思ってます。
ですから、まあ、仕事としてはこう、はい、財産管理とか、
そうですね、
あと心情看護って、
はい、ね、財産管理は通帳をお預かりして、その方
預貯金の出し入れとか、預貯金の
出し入れを代行させていただくとか、まあ、
公共料金払ったりとか、ね、
そうですね、はい、あとはその契約をする際のことをいたしますけれども、あの心情介護につきましては実際にその方 の、あの例えばお洗濯だったり買い物をするわけではなくて、例えばそのヘルパーさんにお願いする際のどういった条件でやりましょうかっていうお話をその方に代わってというと変ですけれども、あの代弁するという形になっていくかと思います。だから
ここの心情看護っていうのをこう、あの身体のお世話するのかなってね、
はい、
ちょっと思いがちなんですが、例えば施設に入るときとか出るときのこう契約とか、はいはい、そういうことですよね。
そうです、はい、あの 見守りという表現がいいのかな、あの一応今は受任して見えてる方のお話をお伺いすると、やっぱり1週間に1度ぐらいはその方、施設だったり在宅だったりの方のところに訪問して、あのご不自由なことがないのか、それから健康状態というと変ですけども、普段の生活をどうして見えるかを見守るという形で、
そうなんですよね。
でもだからといってその方が食べないから、じゃあ食べなさいって言って何か食べさすとか、そういったこととは違う。
なるほどね、はい、そうなんですよね、だから成年後見っていう言葉を聞くと、こうじゃあこう低所得の人はダメなのかとか、そういうことじゃないんですよね。
違うんです、違う、
本当にその方の生きる権利を守るための制度なんですよね、
素晴らしく要約してくださってありがとうございます、
ね、と住田さんがね以前言われておりましたけども、
センター長さんですね、
センター長さんがね、はい、でも本当にそうなんですよね。
そうです、主体はあくまで、その方ご本人なんですね、
その方がもうその方らしく生きるっていうね。
ただおっしゃったように障害があったり、知的な障害があったりとか、認知症であったりとか、いろんな条件でその判断が難しくなったとしても、時間をかけてゆっくりとその方と接することで、本当にその方がどう生きたいのか、
そうなんですよね、
そこら辺を汲み取ることができれば、
本人の気持ちっていうのをね、でも実際ちょっと証明書を今市民貢献員バンク登録証というのを持ってきてくださったんですけど、はいはい、これはもう今実際に活動は、なんか実際にこう自分の担当してる方がいるとか、
はい、すいません、私は実はまだおります、あ、正直に申
します。でもこれから、
そうですね、ご縁があればどなたかと、はい、
ちょっとドキドキですね
そうですね、センターの方から、どうですかというふうで、もちろん一方的にじゃなくて、実際にはその方とお会いして、その方が嫌だこの人はってもし言われれば、当然契約に至ります、契約というか受任に至りませんし、逆に私の方もやっぱ長く考えた場合に、ものすごく遠い方であったりとか、
そうですね、
先ほど申しましたように週一でもしお伺いするとすると、1時間も2時間もかけてではとても無理なことですので、そういったいろんな条件を考えながら、はい、
なるほど、じゃあちょっとドキドキですがちょっと担当、せっかくだから担当してみたいなって、頑張ってみようという、はい、でも何かあっても、プロの皆さんがすぐ相談に、乗ってくださいますし、
センターの方にはアドバイスしていただく弁護士の、
共有してっていうことですもんね。
それは研修の時にも 何度も言われましたけれども、一人で背負うことではなくって、担当して見えてる、例えばケアマネージャーさんがお見えになればその方であったりとか、民生委員さんであったりとか、ご近所の方であったりとか、でセンターの方はやっぱ専門の弁護士さんであったりとか、そういったプロの方お見えですの で、
そうです、ね、
全てを抱えきるということではないです。
でもどうしてまたやってみようと思ったんですか。
私は先ほどから何度も申してますが、本当に一主婦で、いわゆるその福祉の知識も何もないままに過ごしておりましたが、同居しておりました姑と、それからちょっと離れておりましたが、実家の母を途中で引き取ってというと変ですね、来ていただいて、でその介護を若干時間差はあってなんですけれども、それぞれにさせていただいてたんですね。でそれは本当にすごく幸せな時間で、親と一緒に暮らせるってありがたかったんですけれど、またどちらもちょっとあちらに行かれまして、心は残しててくれたんですけど、体はちょっとお迎えが来て行ってしまったもんですから、物理的にやっぱ時間にちょっと余裕ができるというようか、空間ができたんですね。でちょうどたまたまその時に町内の回覧板で、市民貢献人について学びませんか、あなたも市民貢献になりませんかという、2期の研修説明会のが来たんです、 それが先ほどおっしゃってみてた説明会に出たとおっしゃった尾張旭市であったののことなんですけれども、
う
ん、
なるほど、
はい、その時に引き出したのがきっかけなんです。で、あのよく母たちから、うん、あのまあ、おかげさまで私はとても健康な状態ですので、うん、病んだ人の気持ちであったりとか、うん、年いって思い通りにならない辛さは、うん、あんたにはわからんだろうって、う
ん、お母さんから、
はい、あのうん、それはやっぱり自分が辛かったりとか、うん、こんなはずじゃなかったっていうのがあったんでしょうね。あの何どう言ったらいいのかな、寄り添う、こちらに寄り添う気持ちはあって、うん、向こうも同じように寄り添ってはくれてるんですけれども、うん、楽しかったことの方がもちろん多かったんですが、うん、生意気な言い方ですが、まだ自分に何かできたんじゃないかという若干後悔のような念もございましたので、もう少しその勉強してみたいという気持ちもあって、申し込んで勉強させていただくという形になりました。
なるほどね。そうなんです。説明会では、はい、私ここの養成講座で流す DVD のナレーションを担当しておりまして、はいはい、
そうなんですよ。見て聞きました、聞きました。
でね、はい、時々、はい、それ見たよって言われるんですけど、はい、その方たちは今までの説明会に出てらっしゃるっていうことですね。
そうですね。
そういうことですね。はいはいはい、で、まあ説明会だけで残念ながら、まあ辞めちゃう方もいらっしゃるんですが、はい、まあ、今3期が、始まっている。
東郷町でしております。
東郷町で、はい。で、4期が実は瀬戸なんですね。
そうなんですよ。
ねえ。はい、それが
やっと参りますわ。
順番でだから、はい、今4番目で、
はい、
2022年に、
はい、だから説明会は来年ですね、来年の秋ぐらいに説明会があろうかと思いますので、
漏れなく私のナレーションで、その先になりますが、2024年が豊明、はい、2026年が長久手
の予定であります
ね。はい、でも2022年の、はい、まあ、瀬戸市の説明会に、はい、違う市の方が来ていただいてももちろん OK、はい、ということですので、はい、またじゃあ近くなったらちょっと番組でもね、
ぜひお願いいたします。
養成研修会の説明会みたいな感じですね。
めちゃくちゃ濃厚な時間が過ごせると思います。
そうだと思います、
はい、私も先ほどから申してますが、実際の講習は尾張旭市で受けましたので、うん、ただずっと瀬戸で在住しております、で名古屋の方、名古屋はなかった、名古屋は北部になるからないかな、
うん、
いろんな方お見えでした、
ね、はいはい、なかなかこう受けたくてもチャンスがないっていう方にとってみればね、
そうですね、
あ、ここの市だけどここなら行けるっていうね、そういう方たちも多いかと思いますので、
はい、
はい、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町在住または在勤の方って書いてありますね、はい、そして、はい、3月3日にお
ひなさまですね、
ね、はい、能楽堂で学ぶ市民貢献
あるんですよ。
これ能楽堂素敵なんですよ ね、
ねえ、名古屋城の近くでね。
そうなんです。ここでもう本当にいろんなことを、能だけじゃなくて、はい、こういろんなことをやられるんですけど、はい、すごくいい場所ですが、ここで市民貢献を学ぶってなんか素敵ですけども名古屋能楽堂で午後1時から、はいはい、で参加無料で手話通訳、要約筆記もあるということですが、はい、第一部は漫才ですよ。
そうなんですよ、いろんなゲストの方がお見えのようです、はい、
で、ありましたね、確か落語講談で市民貢献を学ぶ、ね、っていうこともありましたよね、はいはい、で今度は漫才だけども、はい、やはり漫才で笑って学ぶ青年貢献ということで、はいはい、
普通に話すと、かなり重くなる内容なような、例えばその障害のある方が財産取られたりとか、認知症になってそのなんとか処方っていうんですかね、浅見処方か、うん、そういったのでこうどんどんこう吸い取られるみたいなのを、せめて貢献人がついてればな、
それを漫才で
だと思うんですけれどね、講談の時はそういった内容でしたね、
まあ、でも確かにそうですね、はい、貢献人がついていればこんなことはなかったのにっていう、はい、まあ、本当 確かにあの認知症で、催眠症法とか、はい、いろいろね、はい、ありますもんね、はい、確かにそう思うとちょっと身近に感じていただけるかもしれませんね、はい、これが青空、一風旋風っていうんですかね、
みたいですね、
はい、はい、なんかあのネットを見るといっちゃんというふうに出てきましたけども青空一風さん、はい、と旋風さんですね、はいはい、で、ちゃんとあれですね、このお二人もあの、はい、東京都足立区民貢献人に登録してらっしゃるそうです。でこれが一部で、はい、第2部が弁護士さんの市民貢献の目指すものということで、はい、大阪弁護士会に所属していらっしゃる井上和夫先生ですかね、はい、のお話があり、
はい、
で第3部が市民貢献活動の実際あなたにできる地域貢献というパネルトーク、
はい、
これがあの住田敦子センター長と、コメンテーターに2部でお話をされる井上、和夫さん弁護士さん、
はい、
そしてパネリストに実際市民貢献人の方が、
はい、1期2期で実際にあの受任というかその貢献させていただく方と、はい、あの選任されて、
ええ、
あの財産管理であったりとか、うん、先ほど申しました見守りを実際にその活動して見えている方が、はい、まあ、もちろんいろんなプライバシーございますので全てを話すわけではないんですけれども、うん、こういった問題にはこういった対応をとか、うん、あの少しでもその方に共感して寄り添えるには、ええ、どうしたもんだろうっていうところを実際の活動を通じてお話しいただけると思います。
なんかすごいなと思ったのはこのチラシにね、はい、あのまあ、手話通訳要約引きありますとあるんですが、はい、切りかけがついていて、はい、右側の一番下に ね、 で、 ね、はい、で、スマートフォンのアプリを使ってコードがついていて、はい、でここを読み取ると音声で内容を聞くことができるというまさにちょっとバリアフリー対応ですね、
ですね、はい、あの説明会の時から先ほど言われた手話通訳と、うん、あの字幕で出る音声の、
ね、要約筆記もね
あの、しっかり充実して見えましたもんね、
すごいですね、
はい、
でこの申し込みが、尾張北部権利擁護支援センターになっておりまして、はい、電話が 0568-745888 0568-745888 でファックスが 0568-745855、0568-745855、まあ、あのファックスの場合、まあ、お電話もですがお名前、住所、連絡先、障害のある方で配慮が必要な場合は、まあ、車椅子ですとか ね、 そ、 ね、
はい、
そんなことを書いていただいて、まあ、ホームページからでも尾張北部、権利擁護支援センターで申し込むことができる、はい、ということですね、
はい、
はい、愛知県が主催をしているということです、はい、
楽しみです
ね、本当に、あ、もう行かれますね、
行きます、はい、参ります、あの、ね、先ほど申しましたパネラーの方に、あの2期で一緒に研修
同期の方が、
はいはい、
ね、そういう意味ではなんかこうお仲間も頑張ってらっしゃるので、はい、
そうですね、
不安なことも相談、ね、
そうです
ね、同期の皆さん、先輩の皆さんにも相談できますし、
はい、
ぜひちょっと一歩踏み出していただいて
あの実際に貢献活動をされるかどうかは、うん、あの迷って見えてる方というか、まあ、とても漠然としておりますので、ただ成年貢献制度をご理解いただくという意味では、そうですね、うん、そういったそのいろんな行事に出ていただいて、うん、でご縁があればもちろん受講して登録していただくことも可能だと思いますし、うん、あの本当にこうお隣であったりとか、うん、お知り合いの方の中で迷うというか、その、うん、不安に思って見えてる方があれば、うん、そういった制度があるよ、
うん、
で実際にその日清の方に、うん、尾張東部の権利擁護支援センターという拠点があって、うん、そこで相談できるから、 ちょっと相談してみたらどうというアドバイスをして差し上げることも可能かなとは思います、
うん、そうですね、はい、ぜひぜひ皆さんね、成年後見という言葉も覚えていただきたいんですが、
はい、
まあ、このエリアには、ね、
そうですね、
日清にございますので、はい、ぜひ、
日清の電話番号を申してよろしいですか。
はい、お願いします、はい、
じゃあちょっとだけ読み上げますね、はい、長い名前でごめんなさい、
はい、
終わり東部権利擁護支援センターです、
はいはい、
電話番号を申します。市外局番 0561-75-5008、 もう一度申しますね、
はい、
市外局番 0561-75-5008 です。
はい、
はい、それと先、ごめんなさい、
はい、
先ほども申しましたが、それぞれの行政というか市町村、市長で月に一度ずつ巡回相談も行っておりますので、
はい、
その日程については市役所の方にお伺いいただければ、
はい、
よい予約になりますけれども、そこまで行けなかったりとか電話で済ましたような方はご連絡、相談されることも可能かと思います、
はい、ぜひ巡回相談も ね、はい、
そうですね、ご利用いただけると
無料で、
はい、そうです、
はい、ご利用できますので、ぜひ、それぞれ市の広報の方にも、ね、
ね、
はい、っております。
広報セットに毎月載っておりますので、
はい、
いろんな相談ごとの行事が載るときには必ず載りますね、
はい、
1日号かな、
はい、
1日号に相談窓口っていう風で、うん、消費者相談であったりとか法律相談、その他諸々の中に、成年後見巡回相談というのもございますので、
はい、
迷って見えてる方がなかなか自分からもし言い出しにくければその人に代わってで、うん、実際にやるんじゃないんですけれども、うん、少しその知識として相談して、ね、うん、ちょっとでもこういろんな方と手がつながっていけれれば、はい、お一人でそのずっと思い詰めるといった変ですね、迷われたりとか不安に思われるよりもは、うん、ちょっとこう手を伸ばしてみるのもありかなとは思います。
そうですね、はいはい、お電話とファックス一緒になってますので 0561-75-5008、
はい、
0561-75-5008、西の竹の山の、
そうですね、
日清市障害者福祉センターの中に、
そうです、
はい
はい、
この尾張東部権利擁護支援センターありますし、はい、巡回も行っておりますので、はい、皆さんのそれぞれの市で、はい、ご相談をいただきたいと思います、
はい、
じゃあ2022年の瀬戸での開催も楽しみにしておりますので、
ぜひ
ぜひぜひ、はい、柿内さんありがとうございました。
とんでもございます、取り留めのない話でごめんなさい、
いいえ、
うまく説明できたかどうかわからないですけど、
大丈夫です、
こういった機会を作っていただけて感謝してます。
こちらこそありがとうございました。
とも
みとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター市民貢献人の柿内鈴江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エヴァ、心を込めて家族のように寄り添います、生活介護短期入所お花カフェ365を運営、有限会社谷畑、特定非営利活動法人日本移植支援協会、以上の提供でお送りしました。